います。天地の作り主、世界の歴史の導き手であり、たもを生ける誠の神様、先週私たちの愛する秋田聖子姉妹があなたの計り知ることのできない身胸によって半年にわたる闘病生活の後についに身元に召されました。この冬は大切な兄弟姉妹を3人相次いで天に送り、赤霊の感を深くしております。しかしこれらの兄弟姉妹たちはいずれもあなたによって信仰に導き入れられ、教会の交わりに支えられ、心から神と人を愛して意義ある生涯を送られました。そのことを思いますとき、悲しみのうちにも深い慰めを感じるものであります。どうかまた私たちもこのような機会に自分の人生について真剣に考えることができ、そして兄弟姉妹たちの模範に従ってよく生きることができますようにお導きください。私たちの世界の中で変えなければならないものについては、それを変革していく勇気を、変えることができないものについてはそれを受け入れる平静さを、そしてその二つを区別する知恵を私たちにお与えください。御前にひざまずいている私たち一同を恵み祝福してくださいますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、特にお年を召された方々、体調の十分でない方々、さまざまな問題にぶつかって悩んでいる方々を励ましてくださいますように。また今日の礼拝に出席できない友をその場にあってお守りください。人生には多くの悩みがあります。どうかあなたが最も適切な慰めと良き解決をお与えくださいますように祈ります。この長い不況の中で仕事を失って苦労している人々があり、また前途に希望を持てないでいる多くの若い人々があります。どうかあなたの助けを、またお導きをお与えください。教会がこの世にあってそのために奉仕することができますようにお導きください。神様、世界の平和のために祈ります。至る所に多くの争いがあり、憎しみと報復の際限のない悪循環があります。そしてそのしわ寄せが弱い立場にいる人々、特に子どもたちの上に襲いかかっています。主よ、このような世界を憐れみ、本来の喜びと希望を返してくださるように、誠の平和、誠のシャロームを取り戻してくださいますようにお願いいたします。 私たちの教会学校の愛する子どもたちが、このようなあなたによる喜びと希望を端的に明かしする存在として成長していくことができますように、その心身をお守りください。道を求めている方々に、どうかあなたへの確信と決断をお与えください。また今日新たに私たちの教会においでになった方々を、あなたが祝福してくださいますように。この町に住んでおられるすべての市民の方々のために祈ります。辞める方々や、お年を召された方々、幼い子どもたち、助けを必要としている人々がこの町の中におられます。今週もどうかあなたの守りと祝福のもとに過ごすことができますように。この礼拝にあなたご自身が親しく望んでくださいまして、あなたの光を私たちに照らしてください。一同が新しい力と希望と生きる喜びを持って、それぞれ家路につくことができますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのルカによる福音書13章の最初のところについて、先ほどお読みしたところですが、お話をしたいと思います。で、今日のところはその見出しの言葉が、悔い改めなければ滅びるという、少しどぎつい言葉になっておりますが、その下に他の箇所とは違って括弧で書かれているマタイの5章の25節とかなんとかって普通書かれているところが多いんですけれども、それが全くありません。ということは他のどの福音書にもない話であるということです。ルカ福音書だけにある話です。特殊資料によっています。そしてこの今日の話では、その頃起こった2つの事件が話題になっています。もちろん新聞もテレビもまだない時代ですから、そして江戸時代の瓦版のようなものもまだなかったと思います。ですからニュースの伝わり方は随分ゆっくりしていたと思いますが、それでも現代の我々が想像するよりはずっと早く人々の口から口へと伝えられたと思われます。で、古来この種のニュースは千里を走ると言われました。一日に千里を走る。で、思いがけなく遠くの人々にも噂として伝わっていく。で、そういう話が、箇所の中に出てまいります。で、事件の一つはちょうどその時に何人かの人によってイエスに報告された話であります。で、ローマ総督のピラトが、やがてイエスはこの総督のもとで十字架につけられて死んでいくわけですけれども、その総督ピラトが恐ろしい虐殺事件を引き起こしたという報告であります。はっきりしたことは分かりません。で、ヨセフスの古代史の中にもそれらについての十分に詳しい記述はないそうです。で、多分いろいろ総合して考えますと、ある仲介者が言っておりますように、多分サマリアのゲリジム山の神殿で、あるいはエルサレムの神殿で人々が犠牲を捧げるために集まってきたその時に、群衆の中にいたガリラヤ人の集団をピラト配下のローマ軍が襲って、で、そのガリラヤ人の血が犠牲の動物の血に混ざるほどの惨劇が行われた そういうことらしい。でいくらローマ総督が権力を持っていると言っても理由もなく殺すということはありえませんから。である仲介者はここで一つの推測をしていますが、反ローマ、ローマに反対する、ローマの支配に反対してユダヤを独立させようとする、そういう独立運動を行っていたゼロテ島の人々を見つけて、ピラト配下のローマ軍がその人々をこの神殿の中で血祭りにあげたのであろうと。しかしこれも推測でありまして、確かな根拠はありません。でそれが一つの事件です。一節がそのことについて触れております。ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた、ということですね。でもう一つの事件というのは、エルサレムのシロアムの池の付近 でこれは4節に書いてあることですが、簡単にシロアムの塔が倒れて死んだあの18人、そういうふうに書いてあるだけでありますが、これはどうも塔の建築作業をしている最中に起こった崩落事故であったのではないかと推測されています。これはエルサレムで起こったことでありまして、有名なシロアムの池の近くだったそうです。しかし詳しいことは何も分かりません。どうもそうらしい。あるいはピラトが総督として市中をまとめていくために進めていた水道工事と何らかの関係があるかもしれないということを推測する仲介者もいますが、詳しいことは分からない。いずれにせよその不幸にも18人の人がその崩落事故で命を落としたということであります。そしてこの事故についてはすでに広く人々の口に上っていたらしい。そのことをイエスの言葉は暗示しています。でさて、でこのような事件について、このような問題についてイエスは次のようなコメントを加えています。でそれが3節ですが、失礼、2節の半ばからですね、イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。でこれがその事件についてイエスが、与えられたコメントです。そして第2のコメントもそれと本質的には全く同じでありまして、4節がそれですね。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。でこのことについて今日はご一緒に考えたいと思います。まずこの言葉の前半部分ですが、そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか、というそういう言葉ですね。でこの言葉の背景には一つの事情があります。それは当時のユダヤ人の中には非常に根強い一つの考え方が通念として信じられておりまして、それは因果応報という考え方です。ある原因になるような悪いことをすれば必ずその結果として災難に遭う、あるいはひどい目に遭う、ある人が殺されたり不幸な災難に巻き込まれたりするということは、 そういうことである。その人の罪のせいなのだ。で、周りの人々はあの人は罪を犯した報いを受けてあのような苦しい目にあったのだというふうに申しますし、たとえ口に出して言わなくても心の中でそう考えます。で、私たちの社会ではよく、この頃ではあまり聞きませんが、罰が当たったということを言いますでしょ。で、そういう考え方がその頃のユダヤ社会にも広く行われていました。ちょっと心が痛むような例を挙げますが、日本では昔ハンセン氏病にかかった人を典型病と言いました。天からの刑罰という、そういう字です。典型病という言葉がかなり広く流布されていた時代があります。ひどい話です。病気になったことだけでもつらいのに、十分つらいのに、周りの人たちの心の中にはあれは何か悪いことをして罰が当たったんだという考え方があったということです。で、そういったことは、今日でも偏見として残っております。乗り越えなければなりません。例えばエイズについて人々は似たようなことを申します。罰が当たったんだという考え方をする人が今日でも多い。で、災難に遭った人々はそれだけでも苦しいのです。それなのに周りの人々のこのような視線にさらされて二重の苦しみにあえぐことになります。で、旧約聖書の中にそういう人の代表人物が出てきます。それが今日、読んだ旧約聖書のあのヨブ記に登場するヨブという主人公であります。で、彼は誠に正しい生活を送っていた人物です。ところがある日突然不幸が襲いかかります。全財産を失い、すべての子供たちを失います。で、その上にこれは2章の言葉をちょっと読みますと、2章の7節以下ですが、ヨブ記の、いちいちお開きにならなくても結構ですが、サタンはヨブに手を下し、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかからせた。ヨブは灰の中に座り、素焼きのかけらで、陶器の破片ですね、素焼きのかけらで体中をかきむしっていた。そう書いてあります。で、本当にひどい不幸に彼はどういうわけか出会うのです。で、そこへ3人の友達が彼を慰めるためにはるばる遠くからやってきます。そしてその後の記述を見ますと、彼らは7日7晩ヨブと共に地面に座っていたが、その激しい苦痛を見ると話しかけることもできなかった。そう書いてあります。で、この3人の友達が真実な友情を持っていたことは疑うことができません。で、しかしそうやって7日7晩同情のあまり物も言えずにヨブのそばに座り込んでじっと耐えていたこの3人の友達がヨブの言葉を聞くんですね。友達と出会った時は私たちもつい気を許して弱音を吐いたりすることがありますが、ヨブはその時に口を開いて絶望的な嘆きの言葉を語ります。私なんか生まれてこなかった方が良かった、そういう言葉です。そして神様に対する恨みつらみをそこで述べるんですね。で、それを聞いているうちに その3人の友達が、黙っていられなくなります。まずテマン人のエリファズが、ここがさっきお読みしたところですけれども、口を開いてつい本音を吐いてしまいます。さっき読みましたところの中の特に4章の7節でありますけれども、このエリファズはヨブに向かってこう言いました。考えてみなさい。罪のない人が滅ぼされ、正しい人が立たれたことがあるかどうか。こういう言葉です。あの誠実な友人たちをも支配していた当時の一般的な通念です。因果応報の考えです。何か悪いことをしたに違いない、その罰を受けたんだと、罰が当たったんだ。で、残りの二人も次々に口を開いて同じような趣旨のことを言うんです。で、ヨブはどうしても納得がいきません。納得がいかない、私はどうしてもそういうことを受け入れることができない、そういった反論します。で、議論は次第にエスカレートします。で、ヨブ記はかなり長い書物ですが、このような激しい応酬、苦しんでいるヨブと、それから因果応報の教理でもってヨブを責め立てる3人の友達との間の激しい応酬です。それが延々と繰り返されます。で、それを見てもこの因果応報という考え方がどれほどヨブのような人を苦しめていたかがわかります。ところがイエスという方はこういう考え方を厳格に否定しました。そんなことは断じてないというのであります。二節の言葉をもう一度読みますと、そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。この決してそうではないという言葉は非常に強いギリシャ語の表現です。決してそうではない。同じことを4節でも言われます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。そんなことはない。彼は厳しくこういう考え方を否定しました。で、この言葉、決してそんなことはない、で、この言葉が当時の人々にとってどんなに開放的に響いたか、これは私たちも想像することができます。これは解放の福音でした。私はここでもう一箇所新約聖書を読んでみたいと思いますが、ヨハネによる福音書の9章です。184ページ、9章の1節以下です。有名なところですからご存知の方も多いでしょう。読みますと、さてイエスは通りがかりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？で、これがいわゆる因果応報の考え方ですね。続けて引用いたしますと、イエスはお答えになった。 本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。ここでもイエスは因果応報的な考え方を厳格に否定して、そんなことは決してない、この人の上に神の業がこれから現れる、そういうふうに言われました。これは解放です。で、彼がここでやってることは、この苦しい現実をどう受け止めるか、どうしてこんなことになったのか、で、過去に目を向けて、そこで悩んでいる人々に対して、その視線を正反対の方向に、つまり将来に、将来、神によって何らかの技が行われる、そういう希望に目を向け替えるのです。私たちが心から求めているのは、こういう解放ではないでしょうか。で、そこで最後にさっきのルカの福音書の方に戻りますが、後半の言葉を取り上げたいと思います。決してそうではない、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。で、この悔い改めなければ皆同じように滅びるという言葉、これを私たちはひょっとしたら誤解するかもしれません。まるで脅かしの言葉のように受け取ることがあるかもしれませんが、それはそうではないのです。で、これは脅かしの言葉と受け取ってはなりません。実際に歴史上いろいろ考えてみますと、宗教というものは時に人を脅迫します。中世のヨーロッパのキリスト教会は煉獄の教理というものを持っておりまして、それによって人を脅かしました。罪を犯した者は煉獄に落ちる、そこで火にチリチリ焼かれながら苦しむ、未来永劫苦しんでいる、そこから救われるためには免罪符を買いなさい、そういうことを言いまして、免罪符なるものを買わずにはいられないように誘導しました。あるいは同じ頃の日本の仏教は地獄絵図というものを、非常に細密な地獄絵図というものを人々に見せて、嘘をつくと地獄へ行ってから閻魔様に舌を抜かれるとか、針のむしろに座らされるとか、そういう非常に詳しい恐ろしい絵を人々に見せて震え上がらせて、人々を内的に支配しようとしました。あるいは最近の新宗教は、実におどろおどろしい教えによって人々の精神を金縛りにして、思うがままに操作します。宗教というものは時にこのように人を脅かします。脅迫して目的を達しようとします。しかしイエスのこの言葉は決してそのような脅迫ではありません。悔い改めなければと彼はここで言っていますが、この悔い改めという言葉は、これまでも何遍もいろんな先生方にお聞きになったことがあるだろうと思いますが、悔い改めという言葉は方向転換という意味であります。メタノイア、方向転換、 考え方の方向を変える、それが私たちの悔い改めです。で、どういうふうに方向を変えるか、で、辛い現実を受け止めるのに過去にばっかり目を向けて、どうしてこうなったのか、どうしてこうなったのか、誰がいけなかったのかと、そのことばかりを問う、そういう姿勢を向け変えることです。悔い改めというのはそういうことです。方向転換のことです。どんなに辛い現実であっても過去の罪の結果だというように運命的に受け取るのではなくって、その現実から出発する、将来に目を向ける。イエスは繰り返し繰り返し神の真実の支配が来るとおっしゃいました。私たちのところに来る、この問題に満ちた世界の中に来る、それを私たちは見なければならない。どうしてこうなったのか、どうしてこうなったのかと過去にばっかり目を向けて、そこでうじうじと悩んでいる、そういう姿勢を変えなければならない。神の国が来る。その光り輝く将来に向かって私たちの目を向け直す、それが私たちの悔い改めなのであります。ですから悔い改めなければ皆同じように滅びるというのは脅かしの言葉ではなくて、私たちの視線を光り輝く将来に向かって向け変えなさいという悔い改めへの招待の言葉です。今日の聖書から教えられるのはそういうことです。祈ります。神様、私たちの目をどうかあなたの将来に向けることができますように。暗い過去にではなく、あなたが来たりたもう、その将来に向かって私たちの顔を向け、イエスに従って生きていくことができますように、一人一人をそのようにお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の280番。